専業主婦からコツコツ継続キャリコン主婦の伴走ラジオ。こんにちは、ウリエッティです。このチャンネルは子育て、仕事、キャリア全部諦めたくない、でも忙しい、そんな風に思っているあなたと共に歩んでいくキャリコン主婦ウリエッティの伴走ラジオでございます。今日はキラポエについてお話をしたいと思います。キラキラポエムの略なのかな。キラポエ聞いたことありますでしょうか。私も最近ボイシーの配信でなんかおすすめとかに上がってきていたんですけど、新しいポケモンのキャラクターなのかなぐらいで全く見向きもしなかったんですけど、たまたま聞いた方の配信、中村敦彦さんっていうノンフィクションライターの方がいらっしゃるんですけど、ボイシーに、その方の、配信で面白いタイトルがあったのでクリックしてみると、そのキラポエについてお話しされてました。なんかいろんな定義があるみたいなんですけど、キラポエ自体は、SNS とかで影響力があって、で、実態は中身はないよみたいな、地に足がついていない方であったりとか、そういう発信をされる方を指すんじゃないかなというふうに私は解釈しました。で、例えで出されていたのが、会社員とか公務員とかで働かれている方がいて、でそういう方に対して、辞めたらこんな素晴らしい未来が待ってるよ、実現できるよ、すぐ稼げるよみたいな、そういう謳い文句っていうのは、ありえないし、詐欺の可能性も高いし、でもそういう人たちがいるからそのサービスが成り立ってしまうので、キラキラポエムに乗らないようにっていうのが一番大事。みんながこう情報リテラシーに敏感になって、いやこれちょっとありえないでしょっていう、そういうこう感覚を自分を信じて、SNS もですし日々の生活も行っていくのが大事なんじゃないかなっていうふうに私は思ったんですけど、いるよね周り、本当にいらっしゃいます。私も一応フリーランスの3年目なので、異業種交流会ほどではないですけれども、お誘いいただいて、友人の友人みたいな感じでこう参加する、パーティー的なのとか、交流会みたいなのにお話で聞かせてもらうことがあるんですけど、この人はちょっと近づくのをやめますっていうちょっと会わないですっていう方はいらっしゃるんですよね。でそういう方々があくまで私の経験ですけど、短い期間での資格を取得をして専門家になっている方々が多いです。ちょっと話をこう突っ込むと、すごく知識は入れてらっしゃったり勉強家の方は多いんですけど、あれってなんかちょっとそこ違うんじゃないかなみたいなのがボロが出やすかったり、発信を見ても同じような発信だったり、ちょっとこう中身がもしかしたらスカスカなんじゃないかって想像できるもの。私も教会講師とか、いろんな働き方、どの資格を取ったらぶっちゃけ一番稼げるのかなって考えたことも本当にたくさんあります。夫が仕事が忙しいので、私がもし働くとしたらフリーランスで在宅のお仕事がいいなと思っていましたし、それに対してじゃなくても日々子育てや子生活をしていく中で自分に足りないなって思うこと本当にたくさんあったんですよね。その足りないは学べば解消できるんじゃないかと思っていろんな資格や、学び講座とか見たんですけど、もちろん買ったものもあります。買ったのはだいたい初級だけで終わってますね。本当にもう吟味をして重ねて、まず初級講座を買ってみたら、やっぱり中身なかったねみたいなものとかもたくさんありました。そんなこうね失敗も、重ねてきている中で、 まあ、特にホームページなどを見るとたくさんこう登録の講師の方とかこういうメンバーでやってますみたいな一覧があると思うんですね。で、私は本当に昔から SNS をくまなく見てはいたので、北は北海道、南は沖縄までその登録されている講師の方々の SNS や、リンク先の情報とかブログとかはね、すべて飛んでましたね。果たしてこの子人たちは本当に実体のある人たちなのかみたいなね、すごい疑い深かったんだと思います。で、気になる方はフォローをしてメルマガ登録してしばらく追ってみるみたいなのをね5年6年やってたんですけど、本当にキラキラポエムをやってた方々はびっくりするぐらいアメブロが消えていってあ、本当に実体なかったなーって、私が初級講座を受けて、これで初級講座なんだって、もう本当に講座とは言えないただの棒読みじゃんってね思って、何に私はお金払ったんだろうって思ったこともねたくさんあったんですけど、その方はもちろん講師養成の講座まで受けてお金をね代金払って、でお客さん何人取ったらその講師の料金とか今までの講座代金が回収できるからみたいな文句で、もちろん学んで日々の生活に生かされながらも講師をされていたんですよね。いや、それは講師じゃないよって一応ね元教員の私はこう授業後何たるかみたいなのをやっぱり人に伝えてこそだろうってね思ったりするのでモヤモヤしてましたけど、でも SNS にやっぱりね出てくると思います。長期的に追うのがすごく大事だなと思っていて、それこそコツコツ配信されている方、自分の見せ方とか、実際に講座をやった事実をしっかりと淡々と上げられている方っていうのは今まで見てきた中でも、まあ、あくまで私の経験ですけれども、事業がずっと継続されている方が多いです。逆にすごい煽ったり誰かの悪口書いたり発信していることがまちまちだったりなんか飛んでっちゃったり、ってあれいきなりスピリチュアルみたいな、スピリチュアル自体が悪いわけではなくて、なんか全然違うことをしてたのに、なんか違う分野で、いきなりちょっと、なんか信仰的なものが入ってきたんだろうな、っていうような、そういうのを匂わせる投稿がある方っていうのは、SNS で消えていったりしてますね。SNS で消えるってことはその事業自体も消えて、その方がどう過ごされてるかは分からなかったりしますけれども、もちろんね全てをリセットして、リアルだけの世界でお仕事されてるって可能性もありますけど、でもやっぱりコツコツやっていくのがねすごく大事ですし、コツコツやっていく、もう本当継続は力なりでやっていた方が残ってます。なので目新しい情報とかこれが儲かるとか今これ来てるみたいなのに本当に飛び込まず、これやってみようかな受けてみようかなと思ったらしばらくその講座とかその人とかをウォッチングしてみる期間があることがすごく大事だと思っています。ということで私のこうキラーポエに対しての、対処法ですね、すぐに判断しない長い間見て、いい人もいますからね。いい人もいますから、吟味をするのが大事なんじゃないかと思いました。誰かの参考になれば嬉しいです。それではまた。